ルカによる福音書第23章56節 B から24章の12節まで、ここを朗読させていただきます。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨雲のしかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。以上です。これは主イエスキリストがよみがえられたその朝の出来事なんですね。新約聖書には皆さんもご存知のように4つの福音書があるわけですが、そのイエス様の復活の出来事を全部ですね、この4つの福音書が全部この復活の出来事を記しているんですね。それはイエス様の十字架の死とともに死からのよみがえり、すなわち、復活というものがですね、この福音のメッセージの一番中心的な部分で欠かすことのできない大切なメッセージであるということをですね、表していると言っていいんだと思いますね。多くの人は、まあ、イエスがね十字架で死んだってことは、まあ死ぬってことですからまだ理解できるけど、その死んだイエスが再びよみがえったなんてはね、信じられない。まあ多くの人がそう言います。まあもっともなことだと思いますよね。死っていうのは誰もが目にする現実です。ですから人が死んだってことはまだ受け入れられるにしても、死んだ人間が復活したなんて話はですね、このイエスキリスト以外どこにも聞いたことのない、そんなことは起こったことがないと言ってもいいぐらい、稀なことであるわけですよね。もちろん復活を科学的に証明するなんてことは不可能ですから、まあ、そういう意味でも復活が信じられないっていうのも無理もないことなんだろうと思いますね。まあ、しかし実はこの復活をね、信じることが難しいっていうのはイエス様の弟子たちも同じだったんですね。彼ら最初からイエス様の復活を素直に信じたかっていうと、そうじゃないんですよね。この4つの福音書に全部復活の出来事が記されていると先ほど言いましたが、イエス様が復活したということとともに、その復活を弟子たちは信じられなかったっていう、なかなかね、そのことも全部、福音書は正直に記しているんですね。彼らもイエス様の復活を最初から信じていたわけじゃなかったということです。先ほど読んだ箇所の11節に、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかったって書かれてますね。墓から帰った婦人たちが、まあ、お墓が空っぽになっていてですね、天使が現れてイエス様よみがえったんだって告げたんですってね、そういうことを一部始終、多分興奮しながらですね、彼らに語ったと思うんです。ところが使徒たちはその婦人たちの言葉を信じなくて、たわごとのように思われた。たわごとです、皆さん。これ別の聖書ですと愚かな話とかですね、あるいは空っぽの話とかですね、くだらない話って訳されている、そういう聖書もあるんですね。イエス様を信じていたはずの弟子たちでした。しかし最初からイエス様の復活を信じていたかというのは、やはり彼らにとってもそれは難しいことだったということなんですね。そしてそれはこの女性たちにとっても同じでした。この朝女性たちが週の初めの日の明け方早くって書いてますけれども、これ日曜日の 朝早くってことですね。イエス様の墓に行ったって言うんですね。なぜ行ったか、イエス様よみがえるって言ってたから、その復活の様子を見に行こうって行ったわけじゃないんですよね。そうじゃないんです。イエス様は死んでしまって坂に葬られた、その葬られたイエス様のご遺体に香料を塗って差し上げようっていうね、 まあ、そういう思いで彼女たちは墓に行ったってことなんですよね。つまり彼女たちにとってイエス様はもうすでに死んでしまったお方でしかないっていうことですよね。あのイエス様をなお愛し慕う、そういう思いはいっぱいあったんです。でもそのイエス様がよみがえったっていうことを信じる信仰は彼女たちにもなかった。死んだらおしまいだ、まあ、そういう思いが彼女たちの心にいっぱいだったと考えていいでしょうね。こんなふうに死の力に捕らえられて彼女たちは途方に暮れていたわけです。2節と3節に見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかったって書いてますね。まあ、こんなふうに彼女たちは墓の中が空っぽであってイエス様の遺体がなくなっているっていうことをちゃんと見たんです。見て確認したんです。まあ、確認したんならね、蘇ったって信じたっていいだろうか、いいだろうってね考えるかもしれませんが、そうじゃないんですね。空の墓を見たとしてもイエス様の復活を彼女たちは信じることはなかった。誰かが遺体を持ってっちゃったんじゃないかってね、そう考えていたってことですよね。そしてこれはペテロも全く一緒なんです。11節に先ほど見ましたが、人たちは婦人たちを信じなかったってありましたけれども、続く12節でね、しかしペテロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨物しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。と、婦人たちがね、イエス様蘇ったって天使が言ったんですってね、興奮気味に語ったわけです。で、人たちはみんな信じなかった、たわごとと思ったって書いてますけど、ペテロだけはとにかくそこから立ち上がってですね、お墓の方に走り出していったって言うんですよね。もしかしたらイエス様本当に生き返ったのかもしれないって思ったのかっていうと、そうでもなかったようなんですね。空の墓、墓が空っぽであることを見ると彼は驚きながら家に帰っていった。驚いたことは驚いたけど、蘇ったイエス様、イエス様の蘇りを信じたとは書いてないんですね。まだ彼は疑っていたとか信じてなかったということですよね。墓が空であるということを確認したことは、復活を信じるための、まあ、何らかの意味はちょっとあったかもしれませんけれども、しかしそれ自体が、つまり墓が空っぽであるということを見たということ自体が復活の信仰を生むわけではないんですね。じゃあ一体この婦人たちにしても、ペテロにしても他の人たちにしても、一体どうやって復活の信仰、イエス様がよみがえったということを信じるに至ったんだろうか。神様はそのために一体どんなことを彼らにしてくださったんだろうか。二つのことが考えられます。その一つは4節にこう記されています。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。先ほども言いました、これが天使ですよね。神様が彼女たちに天使を使わせてくださった。そして天使はこう言ったんですね。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっていると言われたではないかってことですね。キリストは復活なさった、だから墓の中になんかもういないんだってことですよね。この復活についてはイエス様がガリラヤにおられた頃、まだ生きておられた頃に、すでにあなた方に繰り返し何度も教えていたことじゃないか、そのことをきちんと思い出しなさいって言ったわけです。そして続く8節と9節にはこう記されてますね。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人に皆に一部始終を知らせた。天使の語りかけの声を聞いてですね、婦人たちはイエス様が語られた御言葉を確かに思い出したんです。ああ、そういえばイエス様が言ってたってことですよね。思い出したからこそ他の弟子たちに語られずに折れなくなって、とにかく弟子たちのところに走って帰ってったってことなんですよね。ここでこの思い出すって訳されているところなんですけど、これはただ記憶しているってことじゃなくて、その心の中に留まっていたある言葉を何かの経験とか何かの出来事をきっかけにこう思い起こして納得する、あるいは思い当たるなんていう言葉がありますけども、ああこういうことだったんだってね、思い起こす、あるいは思い当たる、 そういう経験ですね。あの時先生が言われたのはこのことだったのかと思い出して納得して、その言葉の真理をようやく本当の意味で理解するということですね。そして心に留めるわけです。そのようにして思い出して納得した言葉はその人の命の糧になります。力になりますよね。思い出すってここで言われていることはそういうことなんですね。以前にも多分これお話したことあったかもしれませんが、ある本に教会でこうやって礼拝の中で語られる説教っていうのはですね、一体何をすることなんだろうかと、そういうことについて書かれてある本があったんですね。例えば説教っていうのは新しい知識を与える話をすることなんだって考える人がいます、聞いたことのない話が聞けるのが説教だと、ね、目新しい話をね、ああそういうことだったのかってね、驚くような話を聞かせてくれるのが説教だと。しかしもしそれだけの説教がそれだけのことであるとすれば、いずれはですね、もうすっかりね、ああもう聞いた分かったって全部知ってる、マタイの福音書、ああ何があってこれがあってってね、もう知ったつもりになってしまうっていう、そういう可能性、危険性があるんじゃないかと思いますよね。みんなもう学習しちゃったから来る必要がなくなってしまうってことですよね。そういうことって結構あるんですよね。もう知っているつもり、そういうことって結構クリスチャンでも起こるんじゃないかと思いますけどね。しかしおそらく毎週日曜日にこうして礼拝にね、継続して通っている方は誰もがもうすでに気づいていると思うんですけれども、説教者ってね、結局毎回同じようなことを語ってるんですよね初めて聞きましたっていうのは、初めて教会に聞きましたっていう人はあるかもしれませんが、ずっと何年も通ってる方は気づくはずなんですよね。似たようなことを、同じようなことを牧師っていうのは語ってるっていうことですよね。それはどういうことを意味してるかっていうと、実はメッセージごとに毎週の日曜日、その礼拝ごとですね、ある大切なことを思い出させてくれる話をしているってことなんです。つまり今私がここで話してますけど、ここで話していることに根本的な意味で新しいってことはないんですよね。蘇ったなんてのは毎年イースターが来れば語ってますし、イースター以外にもよく話をすることですよね、しかしそれを常に新しく思い起こすってことなんです。新しい言葉で聞き直すと言ってもいいかもしれませんね。説教を聞くっていうのはそういうことだっていうことです。ただし、ただ漫然と聞いているだけでは何も起こりません。右から入って左に抜けるって、これでおしまいですね。そういうことがしっかり私たちの内側に入るとすれば、そのためには自分が今本当に神の御前にいるっていうことを意識する。礼拝っていうのはまさにそういうことだってね、以前にも学んだことあると思うんですけど、今自分は神の御前にいるんだってことをはっきり意識して、無心に主の語りかけに耳を傾けるってことが大切なことなんですね。あるいはまた礼拝が終わってからも、グレッシャーペルもありますけど、インターネットでですね、ホームページを開いて牧師の語った説教が毎週ねアップされてますから、その語られたメッセージを何度も繰り返して聞くっていうこともいいかもしれませんし、あるいは牧師のメッセージを文章で見てね、読んで何度かこう繰り返して読むということもあってもいいかもしれませんね。そのようにして主の言葉に向き合って味わって試作する、そういう時を持つ。これを実は御言葉の黙想っていうんですね。御言葉を黙想することによって改めて神の真理に深く気づき、思い起こし、喜びと平安、確信と力に満たされるという体験をする。これとても大事な時間なんだろうと思いますね。主のよみがえりの言葉についての言葉を彼女たちが思い出したときに、ああそうかとね、このご婦人たちが、思ったときに、そのイエス様の言葉はただの言葉じゃなくて本当だったんだ、真理だったんだ、事実だったんだということをこのご婦人たちは気づいたわけです。納得したわけです。その通りだってね。そして彼女たちはその言葉を自分のうちだけに留めておくことなくて、すぐに他の弟子たちにも伝えに行ったってことですよね。伝えたくなっちゃうってことです。皆さん分かりますか？それが分かるときに本当に誰かに伝えたくなるんですよね。 説教を聞くとはそういうことであって、黙想するってそういうことだっていうことですよね。主の弟子というのはそういう意味で主の言葉を思い起こしながら生きるものだと言ってもいいんじゃないかと思いますね。そして教会の歴史はここから始まって広がっていった。このよみがえりの朝から弟子たちはですね、主の言葉を思い起こして確信を持って世界に向かって福音を述べ伝え始まっていったということですね。さて、弟子たちがイエス様の復活を信じる信仰に至るために、実は神様はもう一つのことを弟子たちにしてくださいました。それは何かというと、よみがえりの主ご自身が彼らに直接会ってくださったってことですね。ただ単に御言葉を思い起こしただけじゃなくて、イエス様ご自身がよみがえられて彼らの前に現れてくださった。あの婦人たちについてはこう書かれてあります。マタイによる福音書の28章の8節と9節、週報にありますのでご覧ください。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。さっきは天使が現れたんですけども、そしてイエス様の語った言葉を思い起こしなさいって言ったわけですが、思い起こして弟子たちのところに帰ろうとしたその瞬間にですね、今度はイエス様ご自身が現れてくださったってことですよね。すごいですね。またペテロにも、あれはペテロにをはじめとする他の弟子たちにもイエス様が現れてくださった。これはヨハネによる福音書の20章の19と20節にこう記されています。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。まあ嬉しいですよね。イエス様を見たわけですからね。御言葉を思い起こしただけじゃなくて、その御言葉そのものである、御言葉が肉となったお方であるイエス様に彼らが出会ったんですね。このようにして彼らは確かにイエスはよみがえったんだっていう復活の信仰に至ったっていうことですね。空の箱を見た弟子たちに神様は御言葉を思い起こさせてくださいました。そしてその上でよみがえりのお姿を表して直接出会ってくださった。それによってその弟子たちをよみがえりの信仰の確信へと導き入れてくださったっていうことですよね。まあ考えてみれば、まさに至れり尽くせりというか、今節丁寧なお取り扱いということが言えるんだと思いますよね。こうして弟子たちは初めてよみがえりの信仰を得たわけですね。そしてその主のよみがえりを死ぬまで語り続ける、そういう生涯を彼らは生き続けていったわけですね。おそらく弟子たちはここに至るまで、まあ、受難週っていうのは先週1週間あったわけですけど、その受難週の間、それこそ弟子たちにとっては思いがけない出来事の連続にね、もう疲れ果てていたんじゃないかと思います。でその上にイエス様が十字架にかけられて殺されてしまった、まあ、これはもう本当に弟子たちにとっては大打撃というか衝撃ですよね。死の恐怖に彼らは囲まれてすっかり参ってしまっていたんじゃないかと思いますね。ああついに先生は行ってしまった、殺されてしまった。そしてやがて自分ももしかしたら殺されるかもしれない、そういう恐怖があったかもしれません。やっぱりダメだったかという思いがあったかもしれません。しかしその彼らに御言葉を思い起こさせ、よみがえりの姿を表して主は出会ってくださった。こうやって彼らを死の恐怖から解き放ち、よみがえりの信仰の確信と希望に生きるものとさせてくださったということなんですね。これは私たちにも原則的には全く一緒です。御言葉を聞くことを通して私たちは信仰を得るんですよね。その時に聖霊が臨在、聖霊の臨在が私たちに触れることによって、私たちは神に出会う、まあ、心の中で神に出会った、神をこう実感したと言ったらいいんでしょうかね。そういう確信を得ることができると言っていいんでしょうね。ある本に復活説の疑いという言葉が紹介されていました。復活説、まあ、復活説、復活祭と言ってもいいんですけど、イースターの疑いっていう意味ですよね。皆さんどうでしょう、復活説の疑い、イースターの疑いって聞くと何を考えるでしょうかね。多分ね、あそうだ、私もその復活説の疑い持ってると、イエス様がよみがえったなんてことは本当なんだろうかと、自分はどうしてもそれは信じることができないってね、これが 復活説の疑いだと、そうまあ考えるのが普通じゃないかと思うんですけど、実はこの言葉の真意はそれとは全く反対のことなんです。正反対のことなんですね。どういうことかというと、イースターを迎えて初めて私たちは今まで一度も疑ったことのない事実を疑い始めるんだってことです。じゃあどういう疑いかというと、死の確かさを疑い始める。死んだら終わりだって多くの人が、いやほとんどの人がそう思って生きてるんじゃないかと思いますよね。でも本当に終わりかなって疑い始めるってことです。いや聖書はそう言ってないんだと考え始めるってことです。わかりますか？それが復活説の疑い、イースターの疑いだっていうことですね。つまり人間は死んだらおしまいだという事実を疑い始める。死そのものが揺らいでくる。人生の中で最も確実なことと思われていた死が不確かになった。これ皆さん言葉で言うのはたやすいですけど、よくよく考えれば考えるほど大変なことを聖書は言ってるんですよね。死んだら終わりじゃないってことですよね。死んでも終わりじゃないってことですよね。死の向こうに永遠の命があるってことですよね。よみがえりがあるって言ってるわけですよね。墓の蓋をしていた石が揺らぎ始めて取り除かれたように、死の扉が揺らぐ。それが復活説の疑いという言葉の意味なんですね。実はもう一つ、復活説の高笑いっていう、そういう言葉も昔から言い伝えられているということも書かれてあります。復活説の高笑い、わははって、ね、高笑い、あ、大笑いすることですね。イースターを祝う礼拝の中で集まる人々が一斉に大笑いをしたって言うんですね、昔ね。私そんなことやったことないですね、はい、教会は心から笑えるところだと昔の教会の人々は信じてきた。特に復活の祝いの日の朝は礼拝堂の中はわははーというね、そういう高く大きな笑い声に満ちたっていうんですよね。もちろんこれ酔っ払っているわけじゃないし、誰かが面白いね、落語を語ってるわけでもないんですね。イエス・キリストがよみがえられた。私たちにとって死は何としても揺るがない滅びの現実であると思っていたのに、実はそれが疑うべき事実になったんだということを知ったってことですね。ああそういうことだったんだって分かった時に、腹の奥底からの笑いが込み上げてきたってことですよね。そこで解き放たれた思いが爆笑につながった、まあ、この笑いは自由解放の出来事が起こった印だと言ってもいいでしょうね。イエス・キリストの命によって生かされる教会は、まあ、そのように笑うことを知る集団であって、その笑いの中で自由と平安を持って生きる、そういう群れであるということを改めて覚えたいと思います。先ほど復活したイエス様が婦人たちに出会ってくださった場面を読みました。マタイの28章の、ね、8節9節ですね。この時婦人たちは天使の言葉を聞いて、まあ、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていったわけですね。その次、するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたって記されています。このするとって訳されているこの原文のギリシャ語はですね、もっと強い意味の言葉だそうで、見よっていう、そういう訳してもいい、すると見よっていう、そういう感じですね、そういう感じの言葉が使われてるんですね。すると見よ、イエスが行く手に立っていて、おはようと言われたと続いてますね。走っていく女性たちの頭の中にあるのは、こんなことを言ってペテロは信じるだろうかってね、まあ、弟子たちにね、イエスはよみがえられたって天使が、ね、言ったんですってことを伝えに行こうとしたんですけど、そう思いながらもね、あの人たち信じてくれるかしらって不安もあったんじゃないかと思うんです。ところがそんな女性たちを突然迎えたのは弟子たちじゃなくて、よみがえられたイエス様が行く手に立っていて彼女たちを出迎えられた。そしておはようって言われたと、まあ、何気ない言葉なんですけど、これ普通のね朝の挨拶なんですが、しかしこのおはようって訳されている言葉、言語で見ると、まあ、よくあの挨拶の言葉っていうと皆さんご存知のシャロームって言葉あるじゃないですか。それも挨拶の言葉なんですけど、まあ、平安がありますようにってね訳される言葉なんですが、ここに記されているおはようという言葉はこのシャロムじゃないんですね。もう一つ挨拶の言葉があって、それはカイレテっていう言葉なんですが、これは実はね、おはようっていうご機嫌ようっていう言葉と意味とともに、もう一つ喜びなさいっていう意味があるんです。面白い言葉ですよね。興味深いですね。喜びなさい、おはよう、喜びなさい、 とイエス様は挨拶したということですね。あなた方に喜びがあるようにとイエス様は言ってくださった。そういう意味でこの挨拶は単なるおはようとかね、こんにちはという日常の挨拶っていうことじゃなくて、まさによみがえりの主イエス様から私たちが聞くにふさわしい挨拶の言葉。喜びなさい。よみがえりの命そのものであるイエス・キリストが私たちを迎えてくださって、さああなた方は喜びなさい、喜びの人生をこれから私と共に歩んでいきなさい、そう言われたってことですね。まあ、それこそが復活節の高笑い、ね、その源であるということができるんじゃないかと思います。ここにいらっしゃる皆さん、まあ、ネットでね、見ている聞いていらっしゃる皆さんも含めてですね、このよみがえりの信仰の喜びに満ち溢れて突き動かされて信仰の生涯を力強く歩んでいく、それが復活を信じて生きるというものに与えられる祝福であると言ってよろしいんだと思います。お祈りをいたします。